聖書を朗読いたします。マルコによる福音書12章18節から27節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書86ページです。復活はないと言っているサドカイ派の人々がイエスのところへ来て尋ねた。先生、モーセは私たちのために書いています。ある人の兄が死に妻を後に残して子がない場合、その弟は兄嫁と結婚して兄の後継ぎを設けねばならない。ところで7人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが後継ぎを残さないで死にました。次男がその女を妻にしましたが後継ぎを残さないで死に、三男も同様でした。こうして7人とも後継ぎを残しませんでした。最後にその女も死にました。復活の時、彼らが復活するとその女は誰の妻になるのでしょうか。七人ともその女を妻にしたのです。イエスは言われた。あなたたちは聖書も神の力も知らないからそんな思い違いをしているのではないか。死者の中から復活するときにはめとることも嫁ぐこともなく天使のようになるのだ。死者が復活することについてはモーセの書の芝の箇所で神がモーセにどう言われたか読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ。あなたたちは大変な思い違いをしている。以上の聖書箇所より生きている者の神と題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
ある日サドカイ派の人々が来てイエス様に尋ねました。サドカイ派というのはユダヤ教の一派で、死者の復活を信じていないことで知られています。その死んだ人の復活をめぐり、主流派のファリサイ派とは対立していました。ご存知の方も多いかもしれませんが、庶民から大きな信頼が寄せられているのはファリサイ派の方です。ですからイエス様の時代において一般的なユダヤ人は死んだ者の復活があることについて実は広く信じ受け入れられていました。それはまたイエス様がお誕生する前にマカベア戦争の時代があったからです。マカベア時代のことは私たちが今目の前で読んでいる聖書には含まれていません。旧約聖書続編付きの聖書にその記述がありますので、その歴史的なことも書いてあるので、またぜひ機会がありましたら読んでください。その中で起こったマカベア戦争では多くの殉教者が出ました。多くの命の犠牲が伴うその終末的な出来事の中で、神と神に従う義人たちの間に死が入り込むことを神ご自身がお許しにならないのだとの確信が生じました。その確信に促されて体を伴う死者の復活の教理がユダヤ教の中で目立ってきたのです。実に苦難や悲しみを経てきているユダヤ人は、神こそが慰めを与えてくださる唯一のお方であると指針にも似た信仰による確信を得ているのです。このような土壌の中でサドカイ派のような考え方をする一派が存在していました。彼らの構成メンバーは裕福な祭司や貴族が中心です。彼らはエルサレム神殿の祭儀を重んじ、サンヘドリンの最高議会にも幅を利かせるエリート集団と目されます。注目点は旧約聖書の モーセの御書のみを聖典と位置づけ重んじていることです。そのモーセの御書に死者の復活や天使の存在についても明確な記述がないためにそれらを否定していました。彼らの考え方は地上の政治的色彩の強い神の国のイメージを持っています。社会的にも高みの地位にある人の中には神に思いを託すより唯物論的な考えに近くなっている人もいたことでしょう。その彼らが何をするためにイエス様のところにわざわざ来たのでしょうか。サドカイ派の意図はファリサイ派が支持している復活信仰を否定し論破することです。そしてある時モーセによって制定された立法の中の婚姻規定がファリサイ派の復活信仰に照らして矛盾する点をついに見つけたのです。立法のうちの婚姻規定は申命記の25章の中にあります。それによると婚姻によって子供を設け家名を存続させる務めが述べられています。ただしある兄弟がいて子供を残さずに死んだ場合残された妻は死んだ夫の兄弟と婚姻することです。そして生まれた長子に死んだ夫の名を継がせその名を存続させていくことを目的としています。これはレビラト婚と呼ばれる規定です。まあ現代の私たち誰でも思うことだと思うところですが、そうことがうまく運ぶとは限りません。必ずしも他の兄弟と結婚したからといって子供に恵まれるという保証があるわけではありません。仮のケースとはいえ7人もの兄弟と婚姻した未亡人でしたが、結局サドカイ派が言うように子供を設けられずに妻も死んだわけです。それは当時の立法にある務めを果たせないで死んだことになります。そんな状態で死んでファリサイ派が主張する復活をした時、その女性は長男から7男までいるどなたの妻になるのですかという質問の本意は何でしょう。サドカイ派は復活はないと言っています。ですから人は死んだ後その人格はただ子孫の生の命の中に子孫の生を通してのみ存続することを前提にしていると主張するのです。何か巷で言われている命のバトンリレーのことを述べているようにも聞こえます。もしサドカイ派の主張に沿った考え方をするならば、今自分が持っている賜物やステータスを含めた総合的な人格はそれが好ましいものでも好ましくないものでも子孫の人格のうちに存続されることになります。自身の人格は子孫に存続されるのだから復活はないとの主張です。 復活の時その女性は誰の妻になるのかという彼らの問いは、言い換えれば子供を与えられず亡くなったその夫と妻はどういう立ち位置にいた人か考えてみれば分かりますよねと、侮蔑を含んだことを言っているのです。つまり子供を設けることがかなわず、家名を存続させる務めを果たせなかったという位置づけです。ユダヤ人社会においては、社会学的表現では恥と不名誉の称号がつけられてしまうことになります。サドカイ派は暗に主張します。このように不本意にも立法の務めを果たせなかった人たちが復活しても何になるのか、復活後恥と不名誉の続きは7人兄弟の中で誰が担うのですか。同胞の兄弟が復活後までこのような思いをするのなら、俺だったら、私だったら嫌ですね。彼らはこの世のことが後々引きずられると考えるのです。だから死後の復活はナンセンスだとの主張です。そして復活はないということを証明するために、レビラト婚の規定から外れてしまうケースを使って論破を試みたのです。イエス様はどの派閥にも所属していないけれど、死者の復活について確信を持っています。何を隠そう、イエス様こそ神の御心をなす救い主であるからです。死者の中から復活するときには、目取ることも嫁ぐこともなく天使のようになるのだと言いました。今日は説教の中で死者という言葉を多く使っています。それは立法の正常規定によりますと、死体と同様、死者はいわゆる汚れている状態を表します。そこから復活するということは、清められた状態にされたということです。汚れと清めの区別、区分けは立法に記されている通りです。しかし復活というのは、この人間社会の中で自然に起こることではありません。通常死んだ人が生き返ることはないのです。そういうことを冷静に考え、頭の中で考えると、サドカイ派が復活はないというふうに言うことは人間として十分あり得るとは思います。ところがです、イエス様は重病人を癒し、死んだ人にも手を触れて生き返らせました。イエス様は汚れと清めをの中を自由に行き来しているように見えます。同胞がイエス様に対して立法違反を指摘するのを尻目に、イエス様はの見業を目の当たりにした人々の間では、大いなる驚きと喜びの声が湧き上がります。このように復活は天の出来事であります。 神が人間に示す栄光の印であります。だから死者の中から復活するときは地上の人間と同じではなく天使のようにされるのです。これはこの世で務めを一生懸命ユダヤ人としての務めを果たしながら生きている人々にとっては大いなる慰めです。またこの世で務めを果たしながら生きている我々にとっても朗報であり福音の大いなる慰め喜びなのです。サドカイ派の主張のごとく復活がないと考えるのは不幸です。また辛い思いをしている人にとってはやはり絶望です。またこの世で身に受けた汚れ罪が情報として紐づけられて天の御国でもこの世での宿題を引き継ぐかのような考えも間違っています。イエス様は復活するときはめとることも嫁ぐこともないと言いました。つまり子供の産む婚姻などはこの世のことなのです。一方でイエス様が御業を行いそれを喜び主を賛美する人々の声が上がる湧き上がるとき同時に天においても喜びが起こるのです。それはこの世においては喜びの出来事であるおめでたい結婚子宝に恵まれることすらイエス様によって相対化されることなのです。イエス様は出エジプト記にあるモーセが証明を受ける箇所を提示しました。サドカイ派の人たちもよく知っている箇所です。モーセはホレブの山で不思議な燃える芝を見ていたときに主なる神に声をかけられました。私はアブラハムの神、イサクムの神、ヤコブの神であると主自ら自己紹介をしモーセに近づいてきました。そこの聖書箇所なのです。私たちはこの御言葉と死者の復活について何の関係があるのかなと理解しがたいと思うかもしれません。神はモーセに対してエジプトで奴隷として労苦している民をおもんぱかっていること、そしてエジプトからの脱出計画をモーセに打ち明けたのです。ご自分の民である彼らを絶望のうちに見捨てることはないという後の教会の復活信仰の確信が実はここに語られているのです。そして父祖たちに約束したカナンの土地への導きについてもモーセをはじめ民は将来のことを今は実感することはできませんけれども主の御手は動き続けているのです。神のなさることは人間の想像をはるかに超えています。だからこそイエス様は私たち自身の発想では及ばないビジョンを 示し招くのです。神にできないことは何一つありません。復活を否定することは神の力を否定することになるのです。私たちは神の御手の力を推し量ることはできません。その神がモーセに近づき、父祖の神だけではなくモーセの神にもなってくださることが示されました。恐れ多くも人生の中で特別な出来事です。そして今や神は私たちにも御手を及ばせ、よるべきところを示してくださいました。私たちはあらゆる絶望の中にさらされるとき、キリストの十字架を思い起こすことができるのです。死は絶望ではないと復活の神が心に言葉を刻み続けてくださいます。このように私たちが信じている神は私たち一人一人を導き生かすお方なのです。お祈りをしていきましょう。御在天の父なる御神様、私たちは神様の恵みを語り尽くすことはできないものでございます。ただあなたがまたその絶えざるその御業をもってキリストによる救いを与えてくださったこと、ただ感謝して受け取るばかりのものでございます。私たちにはあなたが必要であります。どうか私たちがしばし右に揺れ左に揺れ、この世のものに心を惹かれていた時代もありました。しかしその道は苦難であり、苦しみこそあれ希望を抱くことができませんでした。しかし私たちがボロボロにされて、またあなたの身元に招かれました。すべてはあなたが私たちに近づき、そして招いてくださっているそのことに他なりません。どうか私たちが心からあなたに立ち返ること、どうか得させてください。救いが一人一人にも及びますように、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りを捧げします。アーメン。